ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、三条市下諏訪株式会社コムメディカル、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は相場歯科医院相場剛先生に虫歯を放置するとどうなるかについてのお話を伺いたいと思います。先生、今日はどうぞよろしくお願いします。
皆さんこんにちは。三条市桜木町で開業しております相場と申します。今三条市歯科医師会の幹事として就任しております。
それでは今日のテーマは虫歯を放置するとどうなるかということなんですが、そもそも虫歯とはどういう病気の症状になるんでしょうか？
はい、虫歯という言葉から想像できるイメージ、皆さんどんな言葉が思い浮かびますでしょうか？痛い、しみる、歯が黒くなる、鼻が開く、そんなとこでしょうか。虫歯というのはインフルエンザとか風邪とかと同じ感染症でありまして、歯に穴が開くというイメージを持っている方多いと思いますが、それは虫歯菌が感染した爪痕なんですね。感染症というからには、もともとお口の中に虫歯菌がいたわけではないです。生まれたばかりの赤ちゃんには虫歯菌は存在しません。ただ主にお母さんとか家族の口の中の虫歯菌が、例えば赤ちゃんに口移しで食べ物をあげたりする、そういったことで感染してしまいます。ただ感染しても虫歯菌が歯に定着するためには餌となる砂糖とかが常にあること、また歯が生えてなければ当然起きませんよね。
そうですね、
歯があることが、そういった条件が重要です。さて歯に付着した虫歯菌が砂糖を餌として食べ、その排泄物の粘着性により歯の表面から剥がれにくくなります。これが歯垢あるいはプラークと言われるもので、これは粘着性があるのでうがいだけでは取れません。排泄物の中には酸性アルカリ性の酸のことですねがありますので、歯垢内部の酸性度が長時間続くと歯は溶け始めます。一方人間の口の中は虫歯菌にそういったやられっぱなしだけではなく、溶けてしまった歯を元に戻す力が唾液に存在します。唾液の緩衝作用、緩衝作用というのは酸性とかアルカリ性に傾いた環境を中性に戻す作用ですが、そういった作用が唾液にはあります。これによって一度口の中に溶けてしまった歯の成分が元に戻ってまた固まってくれます。これを再石化と言いますけども、ただこの唾液の緩衝作用っていうのは人によってその強さが違います。先天的なものですね、なので虫歯になりやすい人、俺は歯磨かんたって虫歯ならねえやというそういう人もいるのもそのためですね。それを羨ましがる方もいらっしゃるかと思いますが、その反面そういう方はどちらかというと歯石が溜まって歯周病になりやすいという傾向は臨床的に認められます。
なるほど、じゃあ虫歯にはならないけど、歯周病の可能性はちょっと高まる、一長一短ってとこでしょうかね。
そういうことですね、
はい、
ですから虫歯菌に感染した口の中では食事のたびに歯が溶けたりまた元に戻ったり、これをずっと繰り返しているわけです。実際でもこれ溶けたり元に戻ったりというのは実際目で見えるレベルではない、ミクロのレベルの話です。ところがこの歯が溶ける元に戻るの繰り返しのバランスが崩れた場合、 すなわち溶けるばっかりで元に戻らなかったら歯はどうなるでしょう。
そうなった時が口の中が酸の状態が進んで虫歯になるんでしょうか、
鼻がだんだん深くなりますよね。元に戻らないという、これが虫歯という病気の始まりです。そしてこの穴のところから歯の内部へ虫歯菌が侵入していって痛みを生ずるということになります。
では虫歯になると痛い、今先生もおっしゃられましたが、虫歯がなぜそんなに痛くなるのか、なぜ虫歯による痛みというのは強くなるんでしょうか。
虫歯による痛みが強いのは痛みを感じる知覚神経を取り巻く環境が歯や顎の骨の場合特別だからです。一般に人の生命維持機構として外来の細菌などの侵入物に対して免疫反応が起こります。侵入物インベーダーですね、インベーダーに対してそれが体内に広がらないように免疫細胞系のリンパ球とか白血球とか多数侵入口に集まってインベーダーと戦うわけですよね。これが炎症反応と言われるものです。例えば皮膚の切り傷、虫に刺された刺し傷などのように皮膚や粘膜とかの柔らかい組織で炎症を起こした場合は少し腫れても腫れるのにこう邪魔になるようなものはありません、ちょっと膨れるから押せば痛いかな、
そうですね、痛いは痛いといってもそんなに耐えられないほどの痛さじゃないっていうか、
ですから傷のところにある知覚神経、痛みを感じるところも目の圧迫もそんなに強いわけではないです。歯の場合でも、同じように虫歯菌などのインベーダーが歯の中心にある歯髄、一般的に歯の神経と言われる
歯の神経、
そういう呼ばれる血管とか神経が集まっている歯の中心の組織のところに近づいていくとそこに炎症反応が起こります、リンパ球、白血球、血液がいっぱい集まるわけですね。ところが歯の場合は皮膚とか粘膜と違って周りが硬い組織に覆われています。腫れようと思っても腫れられない、そういうところに多数免疫細胞が集まるのでいわゆる狭い部屋におしくらまんじゅう、そういう状態です。おしくらまんじゅう押されてなくなるドマスクがありますが大人でもこの痛み、歯の痛みには泣きます。例えばこの部屋のように狭いですけども、
ここねスタジオなんで狭いんですよね、本当に
こういうところに数十人の人が無理やり押し込まれたとします。そうしますとその中の一人でもとても神経が細い方がいるとずっと痛い痛いって悲鳴を上げなくちゃいけない、そういう状態が歯の神経の痛みだと考えてください、これが歯の痛みが他の刺し傷とかと痛みとは違って強いというのはこういった環境によるものです。可能性混線性歯周炎という、これもやはり虫歯菌の感染による顎の骨の中の炎症もありますが、この痛みもやはり骨という硬い組織に取り囲まれた環境内での炎症であるため同じ理由で痛みが強いです。
そうなんですね。では、先生からご説明いただいた虫歯についてですが、今日のテーマなんですけども、このまま放置していくと結果的にはどのようなことになっていくんですか。
先ほど虫歯は感染症と申し上げましたが、免疫機構が働かなかったり治療しなかったりすると虫歯菌もどんどん体内に深く侵入し増殖していきます。虫歯菌も生きるためには必死です。今体内へと言いましたけども、お口の中は体内ではありません。体内ではないというのは歯も含め口の中は消化器の一部であって、ちょうど体の中に咽頭とか食道、胃、十二指腸、大腸などの腸管とか肛門が体の中に太いチューブが入っていると考えてください。
そういう考え方なんですね、
だからお口はそのチューブの入り口です。
なるほど、
解剖学的には体外なんですね。
そうなんですね。
虫歯の場合、歯のエナメルという上皮、エナメルというのは歯の鎧というべきでしょうかね、そこを突き破って、で象牙歯という、痛みをとかしみるとかそういったものを感じる場所に侵入します。その次に歯髄、先ほど申し上げましたけども、歯の神経、 言われる場所に到達して、そこでいわゆる歯の我慢できないような痛みを生じさせます。
はい、なんかもう想像するだけで痛くなりそうです、
うんうんうん、やがてその神経も虫歯菌は腐らせてしまう、神経をも腐らせてしまう。そうすると一時的に痛みはなくなります。神経が死んじゃってますからね、
はい、
ところがばい菌はさらに先へ進みます。歯の根っこの先端に達して、その歯を支えている顎の骨に感染します。ここでまた炎症を起こすことが多々あります、まあ、これが先ほど言った可能性混線性歯周炎というやつです。まあ、多くの方が歯が痛いと言っておっしゃって来院されるのは、ここまでの過程で起こる炎症がほとんどの場合です、
はい、
では虫歯がこれでもさらに放置されたと、感染はさらに進みます。顎の骨の中に広がります。骨髄炎、言葉は聞いたことあると思います、
うん、そうですね。
骨膜炎ともなると、ただ痛いだけではない、熱が出る、発熱、倦怠感、だるい、食欲不振、そういうことも起こって、大きな病院で入院点滴しなきゃいけません。
もう体の完全な炎症
ですよね。そういうことになります。
じゃあ、まあ、普通の方はもう痛い、もうダメだ、我慢できないっていう状態で多分、まあ、歯医者さん、お医者さんに行かれる方が多いと思うんですが、それでもそのまま放っておくとそういうことになってしまうっていうことですかね。
そうですね、そういうこともあれにではありますけども、あります。上顎の奥歯の虫歯の場合には、顎の骨の中に上顎道という、まあ、鼻の穴ですね、開いてますので、そこに感染してしまう場合もあります。
あ、そうなんですね、うん、
いわゆる虫歯を原因とする蓄膿症ですね。
あ、もう鼻の方に行ってしまうんですね。
そうです、うん、六歳臼歯の上顎の六歳臼歯、根っこの先が鼻の穴にごく近い、あるいは鼻の穴の中に根っこが差し込んでるという人もよくいますので。
あ、そうなんですね。
そこに先ほどの可能性混線性歯周炎という病気が起こると、あたかも鼻の病気が起こっているような、蓄膿症が起こっているような症状が出ます。耳鼻科の先生から、蓄膿症は認めるけども、これは虫歯から来てるのかもしれないんで、歯科で見てもらいなさいと言われて来院される方も多います。
そうなんですね。じゃあ実際に先生のところにもそういう患者さんって過去にいらっしゃったんですか？
いました。
あ、そうなんですね。
まあ、本当数えるしかいませんけどもね、
はい、
入院点滴をお勧めしましたが、仕事が忙しいからそんなことはできないと言って拒否された方もいらっしゃいました。
そうなんですねでもまあ、やっぱりそこまで進むまで放っておいてはいけないっていうことですよね。もっと言えば、もっと軽いうちに来れば治療もそんなに大掛かりなものにならないっていうか。
そうですね、
はい、はい。
そして稀にしか起こらないことですけども、はい、まあ、現在の超高齢化社会では免疫力の低下しているご高齢の方がたくさんおります。顎の骨の中で繁殖した虫歯菌が血液の流れに乗って体の至るところ、心臓とか脳とか腎臓とか、そういったところに感染して、感染性心内膜炎、心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こす恐れもあります。また敗血症といって、菌が全身の血管内に充満して多臓器不全、臓器が全て働かなくなるといったことを引き起こし、死に至ることもあり得ます。
まあ、最悪の場合はということでしょうかね。
そうですね、
はい。じゃあもう虫歯だからといっても本当舐めてはいけないですね。それではそのような虫歯ができないために、普段から心がけたり気をつけておくこと、また虫歯ができてしまったときはどのようにしたらよいのかを先生の方からお話をお願いします。
では虫歯を予防するにはどうしたらという話になりますが、虫歯の洪水と言われた昭和高度成長期の昔には、食べたらすぐ歯を磨け、磨き足りないから虫歯になるのだ、あるいは砂糖の摂りすぎだと言われてましたが、現在では虫歯ができる原因は究明されてきましたので、歯磨きだけが予防のすべてないということは常識になっております。まあ、その証拠に、いくら丁寧に毎食後歯磨きしても虫歯ができる人もいれば、
はい、
全然歯磨きしなくても虫歯ができない人もいます。虫歯は歯、 細菌、砂糖、この3つの要因が重なった場合に起こるとされています。つまり歯があって虫歯菌がいて、そこに歯がある場合に限り虫歯ができます
条件が揃ったらということですね、うん、
この3つの要因のうち1つでも欠ければ虫歯はできないわけですけども、実際にはそれはありえません。そういればでない限り歯はありますし、虫歯菌には誰も感染しております。食事は口から取らなくてはいけません、
はい、
そこで、歯、細菌、砂糖のそれぞれの要因に対して予防対策を考えなくちゃいけない。まず歯については、虫歯菌の排泄する酸に対して溶けにくい質に変える。歯を磨かなくても虫歯にならない人は、この溶けた歯を元に戻す力が先天的に強いと言えます。唾液の干渉能力が強いと考えられています。しかしみんながその力が強いわけではない。そこで誰でもできること、
はい、
歯の質を強くすることとして、フッ素イオンを含む復活物の応用がそれです。歯の鎧であるエナメル質にフッ素イオンが取り込まれると、先ほど述べた一度溶けた歯を元に戻りやすくなります。現在新潟県では多くの小中学校、保育園で復活物専攻が行われております。新潟県の12歳児の虫歯が全国一少ないのも、この復活物専攻によるところが大きいと考えています。
そうですね、新潟県は子どもの虫歯が少ないっていうのはよく聞きますね、
うん、次に、虫歯菌についてはインフルエンザウイルスとかと違って、これをワクチンで駆逐するということはできない、
はい、
しかしこの菌の性質を変えて歯に対する意外作用を少なくすることはできます。
あ、そうなんですね。
排泄物である酸を出さないようにするということです、
うん、
キシリトールという人工甘味料の名前をテレビの CM とかで聞いたことはいらっしゃると思いますけども、
最近ガムとかに含まれているものが多いですよね。
そうですね、タブレットとかもあります。
そうですね、うん、
これを日常的に摂取すると、虫歯菌はせっせとキシリトールを食べます、好んで食べますが、酸を排出することができなくなります。
あ、そういうシステムなんですね、うん、
また歯にしがみつくため、ばい菌も歯に粘着物を出しますが、その粘着物も変化して歯垢が剥がれやすくなります。粘着性がなくなっちゃうんですね、
うん、
つまり虫歯菌がキシリトールを取ることによって、歯に意外性のない善玉菌に変わってしまうんですね。
なるほど。
もう一つ最後の砂糖については、これは皆さんが日頃やっている歯磨きで砂糖を含んだ歯垢を落とすということ、これはもうお分かりになりますね。
そうですね、よく基本は歯磨きと言いますが、そこですね、はい、
それともう一つ重要なことがあります、
はい、
口の中に砂糖がとどまる時間を短くしてあげるということです、
うん、
具体的にはどういうことかと言いますと、ダラダラ食いはダメですよと。
あ、なるほど、食べ続けてはいけないと。
そういうこと。先ほど虫歯の本体の話で申し上げましたけども、歯には一度酸で溶けたところをそれを元に戻す力、そういう唾液の干渉作用があります。しかし元に戻るには時間を要します、
はい、
もし完全に溶けた歯が元に戻らないうちに次の食べ物とか砂糖を含んだ飲み物が口の中に入ったらどうなるでしょう。またまた歯は溶ける方向に行ってしまいます。
そういうことですね、う
ん、これでは一日中口の中は酸で歯が溶けやすい状況は生まれてしまいます。
はい、
一日3食これは欠かせませんが、それ以外の砂糖を含んだ間食は少なくして、特に虫歯になりやすい人は間食は一日2回を限度に、夕食後寝る前までには間食は取らないようにしましょう。以上3つの要因から虫歯予防に関してお話ししましたけど、
はい、
どれ一つとってもこれをやれば完全に虫歯が防げるわけではない、復活物専攻しているからダラダラ食いをしてもいいとか歯磨きしなくてもいいというわけではありません。これらをすべてうまく組み合わせていくことで虫歯予防の合格点に達するようにしましょう。
はい、
では虫歯ができたらどうすればということですが、まずはこれは歯医者に行くしかありませんよね。
そうですよね
何らかの症状があったとしても、ご自分で虫歯かどうかは診断できないと思います、
はい、
今ある症状が必ずしも虫歯から来ているとは限りません。歯茎が痩せることで起こる知覚過敏とか、しみるという症状ですよね、
はい、
あるいは歯ぎしりや食いしばりの癖のある人は 虫歯でなくても歯が欠けます。
あ、なるほど、はい、
こういった虫歯でない症状もあります。また歯周病に原因している場合もあります。まあ、そういった判断はご自分ではできないと思いますので、歯医者は怖いとか何されるかわからないということになったらどうしようかとかそういう不安はあると思いますが、我慢して放置してますと先ほど申し上げたように大変な目に遭うこともありますので、まずは診断してもらうことが大切だと思います。
はい、ありがとうございます。それでは最後に相葉先生からラジオを聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
皆さん、全身の健康維持のために人間ドックなどの健康診断に行かれる方は多いと思いますが、お口の中の健康診断も大切です。食事を美味しく口から食べられることはいくつになっても楽しみの一つです。そのためには入れ歯でなく自分の歯で噛めることが重要です。自覚症状がなくても歯科医院での定期検診が欠かせません。症状が出てからでは遅い、手遅れということはよくあります。今回は虫歯についてお話ししましたが、歯を失う大きな原因として歯周病も挙げられます。三条市では10歳刻みの節目の年齢の方に歯科医師会の協力を得て歯科検診事業を行っています。該当者の方にはすでに案内が行っていると思いますので、この機会にぜひ検診することをお勧めいたします。
はい、ありがとうございます。今日は相葉歯科医院相葉剛先生に虫歯を放置するとどうなるかについてのお話をお聞きしました。先生、今日はどうもありがとうございました。
失礼いたしました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、三条市下須五郎株式会社コムメディカル、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。